Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。コーヒーを飲む音まで入れるかって自分でちょっと笑いながら、午後の時間なんですけれども、もう今日もね、朝からすごい目いっぱいで、ホリデーの時期が近づくと本当になんでこんな忙しいのっていうぐらい、まあ、ハッピーな忙しさを迎えながらね、バタバタしていて、午後、また日程目白押しなんだけど、ゆっくりコーヒー飲みたいと思って、でコーヒー飲むんだったらやっぱり録音しておこうって、隙間時間にね、まあ、それで主人に15分ちょうだいって言ってきたところです。なのでゆっくりとリビングの方でゆっくり座ろうかなと思ったんだけど、なんかちょっと肌寒い日なんで、まあこんな日はね、やっぱりこたつを温めて、バーってもう片手にカップを持ってね、もう滑り込み、わかります、みんな、もうさっとこたつの中に入って、あ、一息って感じで喋って飲んだのがさっきの光景です。皆さんにね、もういろいろ届けたいことはいっぱいあって、でもちろんね、ブログとかもこうしながら、毎回なんていうのかな、パーフェクトエクスキュースっていうぐらいの、まあみんなに言い訳しちゃダメよとか言いながら、まあ、自分なりにね、まあ、完璧な言い訳を作ってみんなに放送するのが上手になってきたんじゃないかなと思ってますが、2つちょっとご案内をしてから今日の関西トークに入っていきたいと思います。はい、ライトスタイルのグループ LINE 続々ね、もう皆さんいらっしゃって、もう100名を超える皆さんが入っていることでね、まあ、少しずつスタートをしています。で、多くの人がね、なんか学べるんじゃないかとか、何か講習会があるんじゃないかみたいな感じを思ってるんですが、もうね、学びをね、求めてくるよりも、本当に人生をね、もう本当にライトスタイルを謳歌してもらいたいなと思うんですね。例えばシンガモンっていうようなものがあるじゃない、例えば歌を歌いながらみたいなね、そういうのがディズニーであって、まあ動画を見ながらね、カラオケするみたいな感じで、子供たちが小さい頃すごい楽しんでいました。まあそんな感じでね、 Live Alone っていうように、皆さんがね、生活しながら、あ、ここにこれ取り入れていこう、こんなマインドだよな、あ、まさみさんはこんな風にこのブログを書いてんだんだなって、実は伝えたいメッセージはこれだったんだみたいなね、 A からね、 ABC ってあったら、私は A を一生懸命伝えてるのに、なんか一生懸命勝手に C に解釈してる人とかが結構いるんですよね。で、まあその C でもいいんだけど、でもなんか方向違うとこ行かないみたいな感じとか、そういうところも含めて、オールマイティに何でもありだしね、そしてみんなの花の咲かせ方もいろいろあって、そういう意味でね、皆さんへライトスタイルの LINE グループっていうものをね、希望者の方はもうどんどん参加してくださいっていう風に入れています。まあ、もちろんね、ルールとかもあるので、入ってきた方はちゃんとルールも読んでください。ルールはお約束ごとで、もちろん他人をリスペクトするっていうね、ところが書かれていますので、どうぞ読んでみてください。もう一つはね、今月中に来月皆さんに解禁オープンしていきたいと思ってるディープシーをね、案内をしていきますが、まあ、ディープシーに関してね、もうニューディープシーで、私、まあ、そろそろまとめないといけないんだよなって、なんかこういただいたいくつかのメッセージとかをちょっとまとめなきゃななんて言って、自分のね、ドラフトノートっていうのをいつもつけてるんですけど、ドラフトノートでバーって降りてきたのを書いた後に皆さんにまとめていって、さらにまとめていって、実はイベントにしてるのね。まあ、そんなところでね、開いてみたらもう書いてあったの。私びっくりして、これいつ書いたのって、私の字だからやっぱ私が書いたんだよねみたいな、まあ、そんなこと日常的に結構多いんだけども、え、ここまで書いたっけって、自分で読んでいてね、すっごい時に感心するんだけど、今回も感心しました。え、こんなすごくまとめてんのみたいな、え、知らなかったみたいな、いや、これあんたが書いたんでしょみたいなね、もうまさに自分のことはあんたでしょって呼んでしまいますが、まあそんな内容が描かれていて、まあね、それもね、本当に皆さんにね、どのぐらいの日程でこれをやっていくのか、いろいろちょっと考えながら、そしてね、なんで考えてるかって言ったら、まだアディショナルに入ってきそうなのね。もうね、一つのイベントをね、超パワフル満載にするのやめてって宇宙に毎回言いたいんだけど、まあね、 そんな風に今年のパワー 5QA も一つこんな風にやるんじゃないって言ってたら、あれもこれもあれもこれって最終的に 2,3 週間であのアファーメーションとノートを作ることになりましたからね、まあ、そういうところを含めても宇宙のなせる技とかもうパワーとか、まあ、いろんなことにね毎回思います。で最新ではねそういうなんていうのかな、まあとにかく anyway I'm gonna tell everyone 皆さんにアナウンスをしていきますので待っていてくださいね、はい。まあ、宇宙の技でねさっき話をしてたんで、いや最新のはねってちょっと言ったのは、まあ、全然違う話で、例えば最近私お尻拭きのお話をねリールを案内したのね、まあ、それの意図とかっていうのは概要欄を見ていただけると分かるんだけど、それを出した時も実はね1回半分まで書いたのが全部消えたのね、消える時ってショックなんだよね。またタイプし直すのみたいになったわけじゃない、ね、もうやりきないよとか明日投稿してもいいんじゃないと思ったりするのだけどね、やっぱりこれもう一回まとめ直せって宇宙が言ってんだよなっていう時ってもう一回やると本当に綺麗にまとまるのね。みんなに分かりやすく伝えやすく伝わるようにっていうところを宇宙がすごくマスタースピリッツたちがね私にすごく言ってるんだなっていうふうに思いました。なので皆さんそれも概要欄からチェックしてみてください。さて今日の皆さんね完成トークはねまあタイトル的には何かなって思うんだけど、まあ信頼とかまあちょっとそのあたりのキーワードかなと思うんだけどもね、まあ信頼とかまあそこの部分で、まあ、信頼といえば私は昨日ムファサっていう映画を見てきたのね。ライオンキングのムファサの映画で、まあもうそこにね書いているちょっとお笑い話みたいなのはFacebook に入れてます。はい、入れました今日。まあね子供たちにはあれはねすごかったって、あれはね母とね息子のねもう強い絆と信頼の美しい物語だったわって言って、へえ本当にそうなのみたいな、毎回そんなふうに言われるんだけど、まあもちろん、うん、違うの、うん、だけど私の決め手ではこのシーンでやっぱり母子物語だよみたいなね、まあそうやっていつも母が中心になるような話をすると、うちの息子は最近さ大天使ミカエルに懺悔してないんじゃない、お母さんもう懺悔してきたら自分が中心な話に変えちゃダメだよって言うんですね。まあそんなところをね含めて信頼とかいろんなキーワードっていうのがすごく出てきてたところかなと思うんですが、 2,3 シーンをねマスタースピリッツと今日どんな話をしようかなって言ったらポンポンと降りてきたのがあったんです。なのできっとお話をしている間にこういうことなんだなっていうことをね皆さんに、まあ、理解いただけて、そしてタイトルが決まっていくんじゃないかと思うのでお付き合いください。うちの子がね、上の子がもう30なんだけど、高校生の時ってなってくると16歳だからもう気づいたら怖いびっくり皆さん15年ぐらい前になっていくわけよね。で14年ぐらい前か。でもね、まあ、その時ってまだね今みたいに iPhone が主流じゃなくて、 iPhone ってやっぱ高くて、まあ、iPhone を持ち始めた子たちも結構増えてきている中で、その時ってブラックベリーとか他の携帯の方がちょっと安くてね、で私のお友達がブラックベリーの上の、社長さんをやってるんだけど、まあ本当にブラックベリーの登場でものすごい財を成した人なんだけどね、まあそのぐらい多くの皆さんはブラックベリーって何っていうような携帯の機種なんだけども、まあそんなのを持っていたうちの息子がね、まあもちろんお金持ちが本当にたくさんいるシティなので、そのね学校にももうお金持ち、どういうお金持ちかっていうと、もう頭の上からもうつま先のまでね全部ルイ・ヴィトンで固めて学校に来ますみたいな子たちが行く中に、まあ結構本当にオーソドックスな自分の好きなこだわりとあんまり気にせずに値段とか服とかね、もう自分のペースを持って学校とか自分らしさを生きていきたいのがうちの子供たちかなと思うんですね。大人になっても変わらずそのままなんですよ。はい、まあそんなねうちの子がね、まあよく なんていうのかな、お友達とかあってね、でいつショーンは iPhone に切り替えるんだって言ったら、ショーンだけだよ友達の中でまだ iPhone に切り替えてないっていうお話が出た時に、うんって、うん、必要になったらするって答えたらしいんですね。まさにそうなんですね。必要っていうのを感じてない時っていうのはもう全然やっぱり必要じゃなくて、その時に恥ずかしいとかみんな持ってるのにとか、もうそういうことなんて頭の四隅にもかすりもしないわっていう感じだったらしいんですね。まあ、そんな中で、まあ、のみんなでアイスクリームを食べに行った時に、高校始まったばかりだったんで、アイスクリームを食べに行った時、お友達だけでアイスクリーム食べに行くって、まあ、初めての経験だけどね、学校帰りで。そんな時にアイスクリームを食べに行こうって言ったら、ショーンはお金を持ってなくて、でまあ夕方までみんなで遊んでいいっていうことだったから、もちろんということでお迎えにね行った時にその話を聞いたんだけど、アイスクリームのお金がないからみんなでちょっと食べようっていうことで、食べるのは食べたらしいのね、アフタヌーンに。その後はデザートにアイスクリーム屋さんに行くコースを描いてるなんて思ってなくて、みんなはいつどこに何をしてもいいぐらい財布の中に札束がいっぱいあるわけよね。だからショーンはこのぐらいなのかなと思って持っていったら、もちろんお金が足りなくて、アイスクリームいいって、僕お金足りないからって言ったらしいんですね。そしたら、いいよって、俺らが払っとくよって、大丈夫だよショーン買えよって言われたらしいんですね。うん、でも大丈夫って、もう今日はみんなとご飯を食べて大満足だから、今日はこれで十分なんだって答えたらしいんですね。その答えがすごく多くのお友達の信頼を実は得るきっかけになるとは思ってもなかったんですね。なぜならみんなにとっては衝撃だったってですね、おごるよごちそうするよって言ったら、当たり前にみんなが、あ、じゃあお願いって言うになってくるんですねって。でましてやお金持ちの子になってくると、もういつでもお金あるんだからおごってくれるのが当たり前だろうみたいな、そういう子たちがいっぱいいる中で、ショーンのアンサーっていうのが衝撃だったらしいんですよね。そこでね、お前どういう性格してんだよって感じで、すごくそこからみんなが仲良くなっていって、まさに自分っていうものを持ってる中でね、すごく、興味深い、あらゆる違った信頼っていうのを皆さんに影響を与えていったシーンがいっぱいありました。で、ある日みんなで、もちろんね、高校生の時にみんなでご飯を食べに行ったか、まあ飲み物を飲みに行った時かな、スタバか何かに行った時に、オーダーをした時に必ずショーンがオーダーをした後に Thank youっていう言葉を言ってたらしくて、でそれは、まあ、私もよく使っていて、言い方とかね、そういうところをやっぱり見ているので、あ、子供たちと同じように注文するなって見たりしていたんですね。でそこをお友達がやっぱり気づいて、いつも思うんだけどさって、なんで注文してお金を払うの自分たち僕らなのに、注文した時になんでショーンはありがとうって言うんだよって、あんまり考えたことないからびっくりなわけですよね。でもね、マミも言ってたし僕も思うんだけど、注文取ってくれる人がいるから注文できるんじゃないって。だから僕の飲み物を作ってくれる人にありがとうって言うのは当たり前なんじゃないのって、お金を払ったらありがとうって言わなくてもいいのっていう言葉がお友達に衝撃を与えていたんですね。まあすごいありがたいし、こういうところに気づいた子もすごいなと思うんですね。きっとその子もなんか自分の世界、持ってる裕福な世界っていうものからもなんか変わりたいと思ってたところはいっぱいあると思うんです。だからこういう小さなことに気づいてショーンに言葉をかけていったと思うんですね。これはね、下の子のブランダの時にもいっぱいいろんなところで見れました。だからこそやっぱりいろんな点で考えました。子供たちを通していろんな人たちのお話とか、いろんな子たち、もちろん親がね、ものすごいお金持ちである子もいれば、そうでなくて困っている子も、いろんな子たちも子供たちを通して見てきました。 その時にいろんなやっぱり子どもの態度であったり、いろんな様子を見ていっていく時にね、感じたこと、自分に自信があってポジティブな前向きなマインドをしてるっていう子はいろんなことにすごい気づいたり、人を必ず上げる言葉を言うんですね。まあ反対にしていくと、人を下げる言葉を言う人ってきっと自信がないんだろうなって、いろんなところでミリオネアの方とか通訳をしてきた中でもそれは感じてきました。人を下げる行動をするとすぐに自分がやっぱり劣っているっていうふうに実は認めてしまっていて、ね、そういう点ではミリオネアの方たちも自分がどんな思いとどんな行動しているか、そしてやっぱり小さなことだけれども人が誠実にうまく付き合えるかどうかで、まあ、人を見る目を養うっていうところを小さい頃から教えられた子たちで、そして大人になってもちろん学び始めた子たち、どこにおいてもやはり感謝っていう言葉とか感謝っていう思いっていう波動はどこに行っても必ずついて回るんだなと思います。11月はサンクスギビングで感謝の月って言いましたが、12月になってくるとこのホリデーシーズンはやはり感謝っていう言葉がまたさらについてきます。お歳暮っていう時期にね、日本はなると思います。多くの人がお世話になりましたって、おかげさまでっていう思いも含めて、やはり私たちは多くの人とやっぱり関係が成り立っていて今があるんだと思います。これはね、昨日のムファサーっていう映画の中でも、動物たち、すべての世界、いろんなことで、やはり調和っていうもの、もうそれはお互いの信頼とお互いをリスペクトして、お互いをね、やはり助け合う、思いやる気持ちっていうものが一つの感謝っていう大きな輪になっていくのかなって思うことを何度も感じる映画でありました。なので今日キーワードは何だったんだろうと思うけれども、私は子供から学ぶことって本当に多くて、でそういう中では今日のお話もね、何気なく皆さんの心のどこかに、あ、この話今日聞いてよかったと思える人が出てきたら、それこそ幸いだなっていうふうに思います。私の休憩時間も終わったので、そろそろちょっと行きたいと思うので、まとまってないと思ってる人はもう勝手にまとめていってください。お願いします。 Thank you everyone for promise me love your life。 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you thank you thank you all have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。Thank you.